今日も猫日和にゃんにゃん。はい、元気よく始まりました。猫日和、はい、春だね、すっかりね、暖かくなってきた。
ですね、まあ、いつもだったらちょっと小話じゃないですけど、ちょっとお話をするんですけど、ですね、この間ジャパコさんのコーナーの時間があまりに短すぎたので、
はいはい、
講義が入りまして、
お、
はい、さっさかお前のコーナー終わらせろよみたいな感じなので、
いつも押してんだぞと、
ちゃっちゃかと今日はやっていこうかなと思っております。
巻きなのね、少し巻き気味、
はい、若干巻き気味でございます
、はい、
はい、では早速ですね、いつもの通り、はい、ラテモ実験の猫事情ですね、
はいはい、前回の続きになるんだ ね、
前回はクーちゃんと
どうぞ、
トラ君とチュー君のお話ししたんですけど、今日はですね、今治療中っていうことで、まず胆管炎の治療中の大福君の話ですね。
大福君ね、はい、うん、
大福君も、まあ、割と安定はしてるかなとは思うんですけど、まあ、
ご飯は食べてはいるんだよね。
そうですね、ご飯は食べてはくれてるんですけど、やっぱり1ヶ月通してみるとたまに 2,3 日ぐらい続けて朝のご飯前に水分のみを吐くってことはやっぱり続く、
まあ、吐きは続いてるね、
続きますね、うん、まあ、そういう時は吐き気止めと胃薬を飲ませたら、まあ、割と早めに吐きも止まりますし、ま
あ、水分だけなんだけど ね、たまになんかね他も吐いちゃってる人もあるんだけど、水分だよね、
ほとんど水分ですね、うん、まあ、ご飯前の朝一に吐くので、まあ、ご飯はもうね多分ねこう胃腸を通過してみたいな感じなので、ご飯は吐かないんだけど水分をねどうしても吐いてしまう感じで、あと大福君は、まあ、ご飯はちゃんと揚げたものは食べるんですけど、まあ、やっぱちょっと痩せてる、他の子に比べるとって感じですけど、ちょっとお痩せちゃう
もともとね、少し小柄、オスにしてはちょっと小柄なんだよね。
そうなんですよね、うん、外行った時あんな小柄じゃなかったような気がした
んですけど、外だとね、なんかボス張ってたみたいな、
ね、
結構強そうだったんだけど、
一時期ボス張ってたので強そうな感じだったんですけど、なんかニャニャになってなんかこじんまりしちゃったかなみたいな感じでは、
まあ、太ってはないね、
太ってはないですね、うん、で、まあ心配しててこの黄色くなってないかなっていうのはちょっとね、
はい、
心配して見てるんですけど、そ
う
そ
う、病院でね薬止めたらどうなるんですかって言ったら黄色くなりますって、
黄色くな
るんですかってそれまずいじゃないですか、
黄色くなると大変みたいな感じで、まあ、そういうところはちょっとチェックして、黄色くはなってないので、
そうそう、もともと毛色が茶色っぽいんで見分けがつらいというね、
見分けがつかなかったんですけど、あの耳のところをちゃんと見
て、耳のとこ見てくださいって言われたんでね、はい、耳のとこ見ると黄色いか白いか分かります、
は
い、
病院で習った通りにちゃんと耳のとこを見てチェックはしてますし、はい、まあ、1日に2回ですね、朝夕お薬ね、はい、きちんと大福君もそのまま口の中に放り込めば飲んでくれる子なので、まあ、それは順調に治療は続けてるかなって感じです。はい、では続きまして、はいはい、糖尿病のメルちゃんですね。
メルちゃんだね、
メルちゃん登場ですけど、うん、メルちゃんは一応3ヶ月に1回ぐらいの今病院に行く、
そうそう、インシュリンの量が、ね、安定してるん で、
ね、
まあ、一応急激な変化がないかどうかの観察、
そうですね、そういう感じなので3ヶ月に1回なので3月今ちょっと病院に行かなきゃいけないなと思ってます。でご飯もしっかり食べてくれてますし、
まあ、最初のね足動室だとかなんだとかなって、
う
ん、もう1週間ごとに病院に入院したりなんかしてた時に比べれば、
それに比べたら、
うん、だいぶやばかったんでね、
最初のもう、でもメルちゃんを保護したのがちょうど2月去年の2月ですね、うん、なので1年、メルちゃんがユニャンになって1年経つなとは思ってるんですけど、早いね、うん、早いなと思うんで、まあ、相変わらずそこまで人には慣れてないかな、
まあ、一応抱っこもできるし触りもできるんだけど、まあ、一緒に寝たりとか膝の上抱っことかがあんま好きじゃない、
だからその抱っこしてとかもなんか無理やりモジニャンが抱っこしてる感がすごいんですけど、
ベタベタなんで、
え
ベタベタに可愛がってますんで、
モジニャンが、モジニャンがベタベタに可愛がってるだけで
半分迷惑する、でもちゃんとぐるぐるぐるぐる言ってくれるから大丈夫、
あ、一応メルちゃんにもなんかぐるぐる機能は搭載されてるようですね、
そうそうそう、そんなねめちゃめちゃ嫌がってもない
、いやー、なんかあのそのなんですかね、抱っこ無理やり抱っこされた後のメルちゃんの異常なグルーミングはものすごく嫌がってる感しか、
あ、もう
異常な、もう もあいつになんかすごい触られちゃったみたいな感じでもう匂いを消すためにベロベロベロベロベロ、
毛並みをそう元に戻してるだけ。
いいえ、あれは匂いを取っているんだと思います。まあ本当にあんな親父の匂いがついちゃったみたいな、もう
ベタベタしてあげてるんだけど、
ベロベロベロベロベロベロベロがめちゃくちゃ激しいので、まあ、そのため若干おはげではありますけど、まあ、あとちょっとスメルちゃんに関しては問題というか心配なところがあって、同室、うん、同じ部屋のルームメイトですね、
ペペ君がね、
ペペ君、
ペペ君、ね、オスのねでかい猫いるんでね、白黒のね、
それとすっごく仲が悪いんですよね。
もともとおじいちゃん猫のね、あの太郎君ともちょっと相性が悪くて、もうおじいちゃん相手に喧嘩するなっていう、
白黒猫と非常に仲が悪いんですけど、これどういうことみたいな。
猫によってもね、なんか茶色い子が嫌いだったり白黒嫌いだったり、なんか毛並みになんかあるの、恨みでもあるんですかみたいな。
なんか毛に、そうですね、確かに毛に恨みがあるのかどうかわからないんです。まあとにかく仲が悪い。もうちょっと、もうね、1年も一緒
にいるのかね。まあ、お互い寝てる時はね、お部屋にいたりするんだけど、なんか目が合っちゃうと威嚇するんだよね。
そうなんで、お互い引かないから、
なんかうーやっちゃってふっかけられるもんだから、もう襲いかかるみたいな。
まあ大概メルちゃんが喧嘩を売ってペイちゃんが買うみたいな。
そ
う
そ
う、
でオスのでかい子なんで、ね、メルちゃん女の子なんで、
メルちゃん女の子ちょっとちっちゃいです
ね、ウシャウシャやって怖いからね、やるんだけど、まあコテンパに負けますわ。
そうだね、だからやめてほしいんです
よ。だからふっかけるなって言ってんのに、ふっかけるもんだからあいつが。
もうメルちゃんが気強いからね。
メスでね、外でね生き抜いてきたもんでね、やっぱオスなんかに負けねえぞっていうのがあるんだけど、
ね、負けないっていう勝ち気な性格ではあるので、う
ん、まあ、外だとほらすぐ逃げられるけど、ね、家の中だと追い詰められちゃうともう逃げられないんで、
ちょっと部屋の隅の方にね、そうそうそう、逃げ場が悪くてね、行っちゃうと、ね、
いつものね隠れ場にパンと逃げられればいいんだけど、あの子も結構どんくさいんで、そこに逃げるタイミングを失うと部屋の隅に追い詰められて、 そこでゴミ箱の裏かなんかで大騒動、
ゴミ箱の裏によく隠れてますね。そう
すると、ね、
もうちょっとね毛が、うん、
逃げ場を失って 大騒ぎと。
そうなんです、だからなんとか仲良くなってくれたらいいのになとは思うんですけど、まあそんなに下僕の心配もね全く気にせず、
まあ一応爪切ったりだとかね、大怪我しないようにケアはしてるんですけどね。
でも噛んだりとかはないとは思うんですけど、うん、ペイちゃんは過去にも他の猫ちゃんを噛んだというね、あれがあるので、まあ、
やんちゃだったこともあるからね、
やんちゃさんなのでちょっと心配ではあるので、まあここはメルちゃんに関しては糖尿病もまあ確かに心配の要素で経過観察が必要なんですけど、そのルームメイトとの仲、まあ、
性格だからね、
まあ、今後どのようにしていこうかなっていうところもちょっと悩ましいところの一つかなと思うんですけど、では続きまして、
はいはい、
チャチャちゃんですね。
チャチャ、この茶色い子だ、
チャチャ、
茶白のね、チャチャ、
茶白のね、チャチャちゃんね、女の子なんですけど、チャチャちゃんもちょっと2月ぐらいから割と薬、お薬による、まあ、治療というかね、それをちょっと始めてる感じなんですよね。
胃腸の方だね、胃とか腸とかね、
そうなんですよね、
消化器系なんか弱いんだよね。
チャチャはね、消化器系めちゃくちゃ弱くて、そうそうそう、まあ、2年ぐらい前の春にもですね、ちょっと下痢が
お腹壊しやすい子 ね、
続いてしまって、なかなか、
そう、まあね、便秘になったり下痢になったりとかね、
そうなんです、
なんかお腹系弱かったりね、
お腹系弱いですよね、
なんかもう調子悪いんだよね。
下痢がちょっと2年前にも続いちゃって、で食欲もね落ちてきちゃったりして、
一時期ね、あの胃を見るだとか内視鏡だとか、
腸ですね、エコー検査をした時に腸の飛行が見つかってしまったので、まあ腸の飛行の原因といえばあんまり良くない病気、まあ消化器系のリンパ腫とか炎症性腸症候群
の、ね、何の腫れかわからない、
ね、そうなんです、そういう難病であることが多いので、まあ、詳しく調べるなら内視鏡の検査をする必要があると言われたんですよね。でかかりつけの病院にはその内視鏡の機械がね、
そう、あの腸のね、細いとこまで見れる内視鏡がないんですよね、なかなか大きなとこ行かないとね、
他のね病院に行ってくださいって言われて、さてどうしようかなって、他の病院でもなかなかパッと思いつかないし、どうしようかな、でまたチャーちゃんはねメンタル弱子ちゃんですからね、
まあ、通院だけでもダメなのに ね、そんな麻酔かけてひっくり返されてなんてやられてんや、
一泊入院してみたいなんて、ちょっとどうしようかな
ちょっとね、部屋からこう離されるだけでダメなんだ、
ね、
あの子 ね、じゃあちょっとお預かりして奥で治療しますえんはダメなんですね。
そうだ、それがなかなかね、
もう連れてかれた時点でもう私ダメです、
そうなん
です、大暴れ
で、ご飯も食べなくなってきたから、まあそれが下痢が原因なのか、あとその時チャーちゃんはちょっと歯周病で歯が悪かったんですよね。そ それで2年前はその歯周病が原因かもしれないっていうことで
痛くて食べない、
ね、そうですね、痛くて食べれないのかもよって言って歯もね抜いたりしたんですけど、
猫ちゃんねここだって言ってくれないんでね、消去法でこれかなあれかなっていうのを少しずつやっていくしかないんですよね。あれでもねこれでもないろいろやったんですけどね。
で歯を抜きました。それでもやっぱりちょっと食欲が回復してこない、ただ下痢も続くみたいな感じで、じゃあやっぱりいよいよ持ってどこかで内視鏡の検査をしてもらわなきゃいけないかなと思ったんですけど、その前に、まあ、効くか効かないかわからないけどステロイド、うん、ちょっと服用試してみたいって相談して、でステロイドを服用したらそれまで全然ね良くならなかったのに、あれよあれよという間に下痢も治り、吐かなくなり、食欲も復活してみたいな感じで、
その時はねステロイド効いたんですよね。ステロイドもねその種類によって効くの効かないのが結構あるので、
そうですね、
その時はたまたまその使ったステロイドがすごく効いたと、はい、
ものすごくよく効きました。
これ毎回ではないのでね、はい、ステロイドやればいいってわけでもないの で、
そうですね、そのステロイドは長期服用がねちょっとできないので、
ね、なかなかねあれもこれもできないんですけど、今回はそれをやってみたらちょっとたまたまそれがピタリあったと、は
い、試しっていう感じで、まあ短期間、本当に短期間だけ飲んでみてくださいって言ったら聞いて、おこれは、まあ、その後もたまにですけどちゃーちゃんは時々吐いたりとかお腹下痢したりとかがたまにこうちょっと期間長く続く時があるので、そういう時は、まあ、先生に相談してまたステロイドっていう形で、そういう感じでこう様子を見てきたんですけど、まあ、今年になってまたやや便秘気味になったり吐くことがねちょっと増えてきてしまって、まあ、エコーの検査をすると、まあ、腸の飛行は変わらずありますと。で今回は胃の方にも若干あると言われてしまったので、まあ、慢性の胃炎が原因ではないかということで吐き気止めと胃薬を飲んで様子を見ることになったのですが、まあ、これが薬を飲んでる間は大丈夫だったんですけど、一旦その胃薬とかストップしちゃうとまた吐いちゃう。
毎回そうなんでね、良くなったかなと思って薬を止めちゃうとまたしばらくと元に戻る、
また元に戻るみたいな感じを繰り返していたので、と思ってまたいつものかんぽこ先生に相談してみました。
困った時のかんぽ。
そうですね、そうするとかんぽこ先生がまたいろいろとアドバイスをしてくれましてっていう感じなんですけど、ちょっとここまで、今回はここまでで一旦お話ちょっと、
ね、お話また長くなっちゃうと例の人が怒り始めるんで、
そうですね、ちょっと負け負けと言われるので、はい、ここで一旦ストップさせていただいて、また来週ねチャーちゃんのことをお話ししようと思います。はい、ではでは、
ではでは
続きましてですね、はい、ライちゃんの手記ですね。では大ちゃんの手記のお話ですね。大ちゃんね、お母ちゃんのお葬式も無事に終わりましたみたいな感じなんですけど、では大ちゃんの手記、日本一のニャンキーになるぞ。お母ちゃんのお葬式が無事に終わって、あたいと父ちゃんはビネコレディース総長の集会へと向かった。二代目白サバレディースの総長に就任したことを他のグループ総長に報告することになっていた。あたいはすごく緊張していた。父ちゃんも一緒に出席してくれるってちょっと心強かったけど、ふと父ちゃんの方を見ると、父ちゃんはあたい以上にガチガチに緊張している。なんかプルプルと震えているし、呼吸も早い。と父ちゃん、
をしているうちに集会の場所に着いてしまった。そこには黒、白、プチ、ミケ、茶色、サビ、シャム、ペルシャ、グレーなどなど10匹ほどの貫禄のある総長が集まっていた。あー、なんか怖い。総長ってみんなすごく貫禄がありすぎる。あたいも父ちゃん以上にビビり始めてしまった。父ちゃんなんて気絶しかけてるし、でもここでひるんではいけないとあたいは思った。議長のチャネコレディースの総長があたいと父ちゃんに真ん中に来るようにと言った。そして議長のタネコが母ちゃんの遺言で2代目ビネコセパシロレディスの総長にあたいが就任したことを発表してくれた。そのことに関して意義がある者はいるかとみんなに聞いた。そしたらみんな口々に、先代が決めたことなら特に反対する理由もないしいいのではないかと。それを聞いてあたいは少しほっとした。のもつかの間だった。黒猫レディースの総長がよりによって。
私は反対だ。
なんて、
こんな細くてちっこくて喧嘩も弱い、他のメンバーからの信用もないやつが白サバレディースを守ることなんてできない。
あたいは負けずに反論した。今はそうだけど必ず母ちゃんのように強くなる。みんなを守る。
え、上等じゃねえか。だったら1ヶ月後、白サバレディースの縄張りをかけて、黒猫レディースと対決だ。守りきってみな。そしたら総長として認めてやるよ。
へぇー、何言ってんの、この猫。と思ったけど、ひるんだらダメだ。母ちゃんならきっと、負けずにこう言うはずだ。
声がひっくり返ってるぜ、お嬢さん。大丈夫か、そんなことで。じゃあ総長、そういうことで。じゃあねえや、議長、そういうことで。
じゃねこのレディースの総長がやれやれという感じで、その黒猫総長の馬鹿げた案を認めてくれた。まあやれやれ、喧嘩好きだね、黒猫の総長は。他の総長たちもそれでいいんならいいけどね。どうかな。
反対なんかさせねえよ。
怖い。黒猫総長、恐るべし。もうあたいは泣きそうだった。隣で気絶いている父ちゃんをおんぶして、そのままみんなの元へと帰った。ものすごく重い足取りで、っていうかおんぶしてる父ちゃんも重かったし、メンバーのみんなに1ヶ月後黒猫レディースと縄張りをかけて対決することになったと報告すると、みんな青ざめていた。勝ち目がないと、ここを奪われてしまう。どうすればいいのだと。先代がいない今、誰もここを守れないと。あたいが しいとは言えない。だって今ここにいる中で一番不安でビビりまくっているのは他でもないあたいなんだから。母ちゃんどうしたらいいの。母ちゃん続く。
まあ、黒猫総長ね、急に出てきましたよ。怖いですね。
黒猫総長ね、大ちゃんの初陣のね相手だったんですけど、その時も容赦なかったですから ね。
この会議のあれで全会一致じゃないとダメなんだね。一人でもファンクテアが出ちゃったらダメ、
ね、まあ多数決じゃないのね。形だけの多分報告会みたいな感じだったんだと思うんですけどね、だけど黒猫レディスの総長が反対したと。まあ大ちゃんはどうなるのでしょうか。
お父さんがカチカチだったっていうね、父さんあんまり大舞台出たことないから
父ちゃんはです、ね、
今回多分初めて来たんじゃないの。
父ちゃん大舞台出ると全く喋りません。
カチカチだったの。
はい、気絶してたようです。父ちゃんって気絶したんだと思いますね。まあそんな父ちゃんをね背負って帰った大ちゃん、まあ、みんなのね白サバレディースの他のメンバーの運命も背負ってしまった大ちゃんなんですけど、
でも負けなかったね。今回逃げなかった、
えらい頑張ったんですけど、
頑張った。
さてさて、
頑張ったけど声ひっくり返ってた。
どうなるんですかね。はい、では続きまして、
はい、お待たせの、
はい、はい、呼びたいと思います。ではではでは、ジャパコさんです、
ね、根強いファンのいるねジャパコさんですね。
ファンがいるんですかね、本当にね。なんかジャパコさんそんなこと先週ほざいてはいましたけど、はい、はい、ではジャパコさん、
ジャパコさん出番ですよ。お待たせ。下りは一緒なんだ。
ここの下りは金の
時と一緒ですね。
相変わらず上からなんですけど、はい、まあ、要するに漢字が読めないからですね。はい、わかりました。
ではどうぞ。くにゃこにがくと銀のにゃくのおみくじでちょうどちょう。
はいはい、ではありがたく今回も読まさせていただきます。はは、ではカシャカシャカシャカシャ。はい、ではカシャカシャっと開けまして、カホッと、ジャパコドキドキチチキと、はい、では福猫2号こと銀の猫への銀おみくじ、このおみくじを引いた猫のもとに猫神は多忙のため降臨しません。後日郵送でマグロチュール10本ほど送らせていただきます。
なあ、なんだちょっと、銀ののぺぽうや銀のカリカリや銀のチ
いですね。忙しそうですよ。
ロトとかナンバーってみたいに一等との差がすごい。いきなり考えてくれね。
ちょっとなんか読むの不安なんですけど、まあちょっとさらっと続けて読んできますね。うん、続き読むね。2026年の運勢ね。まず願い事叶うかもしれない。
え、かもって何なのよ。
ちょっとよくわかんない。じゃあ次行こうか。次、恋愛は変なモテ期到来。
変なモテ期って何なんですかね。なんだこれ。
何か続きは書いてません。変な猫にも好かれるかも。だって
ちゃんと何よ、そんな変なモテ期いらないわよ、ジャパコ。
そうだよね。なんかちょっと雲行きが怪しいおみくじなんですけど、これ
全部かもなんだね。なりますとかじゃない、なるじゃねえかなみたいな。
これ何なの、これいいんですか、続けて。じゃあまあ気を取り直して次行ってみよう。次行こと書いてあるかもよ。次は金運ですね。貧乏くじを引き当てるかも。
なんだこの貧乏くじ。貧乏くじって何ですかね。
ちょっとこれ何なのこれ。ちょっと待ってよ。だってね、これ本当にジャパコが持ってきた金のおみくじを読んでるんですか。これもしかしてラテニャンの引いた今日のおみくじとすり替えてないでしょうね。
ちょっと変な言いがかりつけないでもらえます。第一、そもそも今日のおみくじはもっと運が悪いから。
そうなのですか。
まあ、そこ競い合ってもしょうがない。
そうですね、
競い合う。ビリを競い合う話。
そうですね、まあ、そこはまあさ、あれとして、そんなに文句言うんだったら、タマコさん自分で読めばいいじゃないですか。もうラテナなんか読む気失せちゃいました。はい、読んでみたら。金運の続きからどうぞ。
ジャポコさん漢字ダメだから。
おうカモン、シーンなれるか。え、タワーティフ、
ひらがなとかで切ったね。
文句言わないから読んでください。読んでお願いします。
まあ本当に世話が焼けるんだから、ジャパコさんは。っていうか、ひらがなもまともに読めてなかったんじゃないでしょうか今。
でも面白いから読んであげてもいいわよ。面白いから読むってどういうことですか。
さあ、じゃあ行くわよ。次、仕事運。怪しい会社の社長になれるかも。
え、怪しい会社って何なの。そんな会社あるんでしょうか。
詐欺師みたいな会社かな。なんかちょっと雲行きが怪しいおみくじなので、続きはまた来週でもいいでしょうか。
また来週でもいいですけど、ちゃんと来週はいいこと言ってくださいね。
続きが不安になる。
もう不安しかないけど、はい、わかりました。続きはちゃんといいことが書いてあると思いますよ。
わかりました。それを期待して、ジャパコは帰ります。ではまた来週。
なんか不完全燃焼な感じで帰っていきましたけど、
なんか今日、ね、
なんか大期待してた割には、ね、なんかパッとしないぞと。
まあでも後半はちょっといいことが書いてあるかもしれないので、
ま
あ、
まだね続きを読んでないの ね、
こっちを期待して、はい、行こうと思います。
はい、
はい、
では今日は無事ね、ジャポコさんも出てこれましたので、はい、ということで、はい、
はい、ではまたまた、はいはい、いろんな問題ちゃんの初期とかちゃちゃのね、はい、お話とかもまた来週、
まだまだ続きあるんですね、
はい、続きにしたいと思います。
では、今日お送りしましたのは、
モジニャンとい
つももじもじしてますモジニャンでした。また来週。